第二歴代史の18章。前回から私たちはこのヨシャパテという王様について学んでいます。ヨシャパテはアサ王の息子でしたね。で、彼はそのアサの晩年ではなくて、その序盤戦だったの37年ほど、ヨシャパテはその神にずっと従ってきたんですよ。で、そのようにもしかするとあるところではその自分のお父さんの朝以上に神に対してその思いを向けて、そしてその従ってきたんですよ、そのヨシャパテを。まあだからそのヨシャパテと神とのその関係が祝福されて、でそれをそのさらに自分の民に広げていったので国中が祝福されたんですよ。この本当にシンプルな、神に心を向けたら神が祝福してくださるという、そこに立つことができたというか、彼が立ったので、神を信頼したので、その彼自身も、また国中も祝福されたわけです。で、一節の途中まで読みますね。こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたと。今言ったように、そのヨシャパテにはたくさんのその富や誉れが与えられたんですよ。で、18章はその中の話というか、その次の話です。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私の心を、ここにいる一人一人の心を、これを聞く一人一人の心を、あなたが聖霊によって触れてまた開いてください。ここに書いてある事柄を理解する力をどうか与えてください。どうぞあなたに耳を傾けることができますように、もう余計なその雑音に耳を貸すんではなくて、自分の思いをなんかその迷い出させるんではなくてしょう。どうぞ今あなたにだけ目を向けて、あなたに心を向けていることができますように、どうぞお助けください。聖霊が私を導いてくださいますように。どうぞお助けください。お願いします。あなたの言葉に本当にその集中していけますように。また、御言葉を分かち合う私にあなたが力を与えてください。お願いします。あなたの言葉をどうぞ与えてください。私の悟りや私の言葉ではなくて、あなたが語ろうとしておられることが明らかになっていきますように。どうぞ私を通してあなたが語ってくださいますように。お願いします。どうか私を清めて、どうぞあなたの言葉を語るものとしてくださるようにお願いします。今日も皆であなたを待ち望みます。イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。ヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられました。がというのは悪いですね。が彼はアハブと縁を結んだと。で、縁を結んだというふうに書いてありますけど、まあ、英語の訳もそうですし、また、まあ、一番新しい2017年度版のこの新改訳だと、姻戚関係に入ったというふうに書いてあります。まあ、後々、このヨシャパテの息子のことを学ぶときに、読むというか学びますけども、ヨシャパテは、その自分の息子、ヨラムに、このアハブという北イスラエルの王様の娘を、妻として、与えます。なぜそんなことしたのか、よくわかりません。でも、まあ、この当時、まあ、今もそうかもしれませんけど、その、政略結婚ってやつでしょうね、おそらく。その北と南にはずっと戦いがあったんですよ。北イスラエルと南ユダには。そこで少しその平和をもたらしたいんですよ。それで、その、政略結婚として自分の息子と、そのアハブの北イスラエルの王様の、娘を結婚させて、で、姻戚関係を結んで、その縁を結ぶことによって、お互い、その、侵略し合わないというか、仲良くしようやって、まあ、婿と、嫁と、そのような、その状況なわけだから、その仲良くしようよっていうふうになったのかもしれません。いずれにしても理由はわからないんですけども、いずれにしてもですよ、国の平和と繁栄は、こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられた。こうしてというのはどうしてだったかというと、神により頼んで神を求めたからですよ。ヨシャパテの悪い一手ですね。まあヨシャパテ側からその切り出したのかわからないです。アハブからもしかしたら来たかもしれないです。わかんないです。いずれにしてもヨシャパテはそのこれに同意したんですよ。まあ、18章を先に読んだ方はわかると思いますけど、19、20も含めてそうですけど、まあ、特に18章は。で、ヨシャパテ自身は、いい王様で、神との良好な関係があるんですよ。けれども、彼には、その愚かな部分があるんですよ。 今回のように。アハブとか、その、誰でも構わずというか、その、誰とどのように、その関係を結ぶかという、その辺のその判断が悪いんですよ。神との関係、せっかく良い関係が与えられているのに、自分のその判断が悪いがゆえに、悪いその関係を人と結ぶ、悪い人たちと関係を持ってしまうので、影響を受けるんですよ、悪い影響を。そのゆえに、刈り取るんですよ。だから今回この18章のヨシャパテというのは、私たちにとって、反面教師です。彼から、その彼のように歩むとかではなくて、彼の失敗から私たち学ぶべきですよ。アハブというのは、まあ北イスラエルの王様ですけど、もうこれは普通に覚えてた方がいいですよ。もう必ずテストがあったら出ますよ。アハブという王様については。っていうぐらい、北イスラエル王国の王様の中でも、もう最低最悪の王様なんですよ。神に対して全くその敬意のかけらもない人です。第一列王記の16章、31節を読んでみると、見てみると、こう書いてあります。第一列王記の16章、31節。彼にとって、彼というのはアハブ。彼にとっては、アハブにとっては、ネバテの子、ヤロブアムの罪のうちに歩むことは軽いことであった。それどころか、彼は、アハブは、シドン人の王、エテバールの娘、イゼベルを妻とし、行ってバールに仕え、それを拝んだ。だから行ってですから。行ってっていうのは自分の意志を使って行くってことですよ。そして自分の意志を使って使えるんですよ。あなた方は行って身を結びなさい。行って私の弟子を作りなさい。行ってその作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。行って愛しなさいっていう時には自分の意志が必要なんですよ。行くっていうのは。あえて行くんですよ。アハブはあえて行って、バールに仕えたんですよ。そしてバールを拝んだんですよ。またバールの神殿がそこに、その、サマリアに立っていて、そのバールの神殿の中に、そのバールのための、ためだけの祭壇を築いたんですよ。そして、アシェラ像も作ったんですよ。で、このアハブには何度もその預言者のエリアが使わされたんですよ。まあ、預言者エリアというと、預言者、様々ないろんな預言者が出てきますけども、旧約聖書の中で、なんていうんですかね、もうものすごい力の持った、その、人間的な言い方をあえてしますけど、こう、スーパー預言者みたいな。預言者のなんか一番トップにいるような、そんな、それぐらいその神が、彼を通していろんなそのことを成し遂げた人なんですけど、そのエリアの言葉にも全く聞く耳を持たないんですよ。てか当たり前ですよ。エリアは自分の言葉を語ってるんじゃなくて、神の言葉を語ってるだけだから。そもそも、アハブはエリアどころか、神の言葉に聞く耳を持ってないんですよ。だから、エリアをリスペクトすることもないし、そのどんなに不思議なことが目の前で起こったとしても、どんなに苦しい思いをしたとしても、もともと神に聞くつもりがないから。それらのそのメッセージや、その苦しみというのは何の意味もなさないんですよ。アハブにとって。こんだけ悪い王様だったんですよ。誰と付き合うか。皆さんの自由ですよ。私がいちいち口出しません。あなたのこういう関係、この名前全部出しなさい、リストとか。この人何やってんの、この人の、素行とかはどんななんですか。背景はどうですか。お父さんお母さんはどんな人なんですか。私病気になりたくないからやりません、そんなこと。自由ですよ。誰と付き合うかは。皆さんの自由、私の自由。でも覚えてないといけないのは、自分が誰と付き合うかによって、自分が付き合う相手、自分がその影響を受ける相手によって、私が結ぶ身が変わってくるということです。私がその神を愛するとか神に従うとかという、そのようなその影響を受ける人と付き合えば付き合うほど、私もその神のためにその従いたい、身を結びたい、その愛するようになりたい。神をその死体求めたいという思いが強まるというか、その励まされるので、その愛するという身を結びやすくなりますよ。けど私がそのこの一週間の中で、この付き合う相手が全くその神と関係ない、神の言っているその愛するとか、そういう身を結ぶとか、御言葉を読むとか、祈るとか、神に期待するとか、そういう人たちではなければですよ、 そういう、そうやってその身を結ぶとか関係ないところのその影響をどんどんどんどん受けてしまうのであれば、私は愛の身を結ばないですよ。もちろん全く付き合うなではないですよ。ただ懐に入れてはならないですよ。私のその私の考えや私の行動に指針とかそのアドバイスを受けてなんかその影響を及ぼされるような付き合い方をしてはならないですよ。むしろ私たちが良い影響を与えるものなんですよ。相手の土俵に乗って付き合っちゃまずいですよ。いろんなその人たちの悪口を言ってるところに自分がの身を置いてですよ。その悪口にそうだそうだとかって言ってたらその土俵に乗っかってるんですよ。で、その影響を思いっきり受けてるんですよ。苦い思いとか、噂話なんて苦い思いか、なんかその蔑む思いぐらいしかないじゃないですか。そうなんだとかって。大変ねとかって言いながら。だからなんだって言いたくなるんですよ。その当事者からして。私の話をされたところでですよ。ああ、千尋さん大変なんだねとかって言われても、何の足しにもなんないですよ。で、それで私のこのことでネタにされて、なんか盛り上がっているんですよ。なんか嫌な感じがするんですよ。何のその身を結ばないんだったら意味ないですよ。そこで、ああ、吉郎さん大変なんだ、とかって、じゃあ、その、吉郎さんのために祈ろうか、とかなったらめっちゃありがたいですよ。別にそれは私が分からなかったとしても、その神がそれを聞いてくださって、取りなしを聞いてくださって、私に助けが与えられるので、私にはすごく有益なんですよ。第一コリントの15章の33節では、友達が悪いと、良い習慣が損なわれるって。で、悪口を言ってるところにもし出くわしているんだったら、そこに乗っかるんじゃなくてですよ。むしろそこからその引きずってきて、私の土台の上に乗っけないと。話を変えたり、いや、そんなこと言うなやって。別に人間的に、あの人はこうだからこうだからとかって容赦するんじゃないんですよ。その話を打ち切るんですよ。それができないんだったら自分がその場所から、その立ち去るべきですよ。まあなぜかというと後から出てくるので、一緒に学んでいきましょう。2節と3節。何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブの元に行った時、アハブは彼及び彼と共にいた民のために、おびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテギルアデに攻め上らせようとした。その時、イスラエルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った。私と共にラモテギルアデに行ってくれませんか？すると彼は答えた。私とあなたとは同じようなもの。私の民はあなたの民と同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょう。アハブはヨシャパテを誘ったんですよ。一緒に戦いに行こうぜって。まあそれを言うために、そのヨシャパテをまずそのアハブのところに来させたわけですね。もうその時点で間違いですね。だってサマリアは北イスラエルの首都であって、さっきも読んだように、第一歴通王記に書いてあったように、アハブの時代にはバールの神殿があって、そこに祭壇もあったんです。アッシェラ像も作られてたんです。神に聞き従う、その神の人という、そのヨシャパテと、この偶像の町のサマリアっていうのは、相反するものなはずなんですよ。おめおめとそこに行く必要ないですよ。あえて。いいことがあるわけないですもんだって、そこに。そして、その、たくさんの、この、動物がほふられていて、バーベキューしてたわけですよ。おえーとかつって。肉食べますかみたいな。で、それで、私と共にラモテギルアデに行ってくれませんかって。こうやって、その一緒に戦うように誘ったわけですね。でも、ヨシャパテは、そこで、自分とアハブ、ユダとイスラエルを、もう、同一視したんですよ。私たち同じじゃないですかって。同じようなもんですよって。別の訳では私たちは一つだって。私とあなたは一つで、私の民とあなたの民は一つだって。私の馬とあなたの民は一つだって。なわけあるかって言いたいですよ。神につくものと偶像につくものは決して一つにならないですよ。その人が、その隕石関係を結んでいて、その親戚関係であろうと、肉親であろうと何だろうと。その霊の領域において、神に従っているものと、神に従わないものとが一つになるなんてありえないですよ。私のアイデンティティはどこにあるんでしょうか？ あなたは何者ですかって言われたときに、どう答えますか？日本人ですか？沖縄県民ですか？久米島島民ですか？ガラテヤの3章、私たちバイブルスタディで学んでますけど、26節と27節。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けて、キリストにつく、もしくはキリストに浸されるものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのですって。私たちはそのイエス・キリストと一つになってされたんですよ。キリストを信じる信仰によって。だから私のそのアイデンティティ、私のその存在価値というか意義というか、それはイエス・キリストのものと同じになっている必要があるんですよ。またそこに追求している必要があるんですよ。同じ日本人だからといって、神に全く従わない人と私は同じだっていうふうに、自分自身のことを見ちゃまずいですよ。同じ沖縄県民だからといって、同じ久米島出身だからといって、だからといって、同じ家族だからといって、親戚だからといって、私のこのイエス・キリストを信じたというこのアイデンティティを失ってはならないですよ。相手に合わせるがゆえに、自分のイエス・キリストに従っていくという、その聖霊が与えてくださった、その恵みとして神が与えてくださった、その思いを、新約じゃないですか。神に従いたいという思いは。イエス・キリストが血を流してくださって、打ち立ててくださったその契約で与えられた思いなんですよ。それを相手に合わすがゆえに、どんな人だからといってイエス・キリストが命をかけて私に与えてくださった神に従いたいという思いを捨ててまで、その人に合わせるんでしょうか。さっきの詩篇を思い出してくださいよ。神のその恵み深さを。私自分で言ってて苦しいんですよ。私がそうだからですよ。いろんなその自分の周りの人たちにその気を使って、今これでそのクリスチャンだとか、ここでイエス・キリストだとかって言ったらどうなるかなとかって、いろんなその心がぐちゃぐちゃして、ああどうしようどうしようっていうその洗濯機の中に入ってしまうことがあるんですよ。そして私のために苦しんで鞭打たれて十字架にかかって死んでくださった方、その方が私に与えてくださった神に従いたいという思いをいとも簡単に捨ててしまう私がいるんですよ。目の前の人のために。でもですよ、この私の弱さを、この傾向性を神は知っておられて、それを許してるんですよ。この許しを毎回受け取るんですよ、私たち。多く許された者が多く神を愛する。神を愛するとは、その神に従うですよ。どれだけ自分がどうしようもないもので、どれだけ恩知らずで神に対して、どれだけ神に応答できないもので、どれだけいとも簡単にイエス・キリストのその贖いをもうゴミ箱だろうとドブだろうと何だろうと捨ててしまうような私かということをもっともっと分かって、そんなこんなどうしようもない私を神が愛してくださったのかというのがもっと分かってきますように、そこに本当に私のこのアイデンティティを、私のこの存在意義を、私のこの全てを見出すのであればですよ。私はどのような状況の中にあっても、神を捨てるようなことはしないですよ。それを追求し続けることができますよ。ヨシャパテは、アハブと、そのアイデンティティを共有して、私とあなたは同じだ、一つだ、とかつって。ほんで一緒に戦うことに同意したんですよ。これは愚かな判断ですよ。4節から7節。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず、主の言葉を伺ってみてください。そこで、イスラエルの王は400人の預言者を召し集めて、彼らに尋ねた。私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私はやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば、神は王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですか、と言った。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について決して良いことは予言せず、いつも悪いことばかり予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。八節まで行きます。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさい。と命じた。 いや、ヨシャパテは、だからそのベースはあるんですよ。神とのこの良い関係があるんですよ。で、よくもまあ、このアハブに対してですよ。まず、主の言葉を伺ってみてくださいとかって、提案できるなって。なんでこれで最後までいかなかったのか。でもですよ。まず主の言葉を伺ってみてくださいという言葉は、そっくりそのまま自分に返ってくるんですよ。お前はどうなんだ、ヨシャパテって言いたいんですよ。なぜあなたは、私とあなたは一つですとかって言って、一緒に戦いましょうと言った上で、主の言葉を伺ってみてくださいなんて言うんだって。愚かって言うんですよ、だから。先に、イエスって言った上で、ノーって言い切れないんですよ。イエスという前に、ノーという前に、答えを出す前になぜ神の言葉を伺わないんだって。余計なその肉が刺激されるんですよ。ああ、これ、もうはい、行きますとかって言ってしまったから、とかって。いや、行かないって言っちゃったから、とか。やりますって言っちゃったから、とか。じゃあなんで言った上で神に助けてください。もう。だから、この悪い意味を結んで、そうやって必要のない借り取りをして苦しむんですよ。まず主の言葉を伺ってみてくださいなんて。主に、そのヤーウェに、イスラエルの神に信頼を置いてない人に言う言葉じゃないですよ。たとえヨシャパテが、彼自身が、自身は神に従おうとしてたとしてもですよ。本当にそのヨシャパテは、その、個人的にいい人なんですよ。いい人というか神との関係があって、おそらくこの人情に深いいい人なんですよ。この人情深いいい人というのがヨシャパテを愚かにしてるんですよ。あまりにも人のことを忖度するというか、その空気を読みすぎて。人の空気ですよ。神の空気読んでないんですよ。だから誰とどのように付き合うかというこの判断が愚かなんですよ。その愚かのゆえに悪い意味を、不必要な身を刈り取るんですよ。アハブには400人の預言者たちがいました。で、彼らはその主に伺ってみたって。そしたら、そのアハブに戦いに行くように伝えました。行きなさいって。行ったら、神がラモテギルアテをアハブの手に、あなたの王様の手に渡しますよって。でもこれを読んでみると、この預言者たちというのは、アハブの聞きたいことだけを言うイエスマンなんですよ。アハブがそうだよねって言ったら、うん、そうだって。そうじゃないよねって言ったら、うん、そうじゃありませんとかっていうやつですよ。預言者でも何でもないんですよ。アハブが求めているのは、預言者。つまり、神から言葉を預かって、その言葉を、その言ってくれる人ではなくて、アハブが欲しいのは、応援団です。私が考えていることは、いいよね。これはいい考えだよね。そうだよねって言って、そうだそうだ頑張れどんどんどんどんってやる応援団です。アハブはそれが欲しいんですよ。私たちももし神に対して求めることなしに、まず答えを出して、そして神にそうなんですよねっていうふうに言うんであれば、それは神を私の応援団にしたいだけですよ。そこに何の保証もないんですよ。神がイエスっていう。神がノーっていう保証はないんですよ。ここは私が行かなくていいですよね。千尋さんが行きますよね。って知るかってで。神はじゃあ何て言ってるんですかって。自分で決める前に求めてみないと。神がイエスって言うんであればそれはイエスですよ。そしてそこから先神がじゃあ行きなさいって言うんだったら、行った後神があとはその面倒を見てくれるんですよ。それもはっきりよくわかんないのに、そのいや、イエスのはずだって。行きなさいのはずだとかって言って、そうですよね、そうですよね。じゃあそうなんだはずだから、だからこれをしてください、あれをしてくださいって。私にこれを力を与えてくださいとかって言っても、自分で頑張るしかないんですよ、バタバタ、バタバタ。静まって、神の助けを待つとか。そこに平安がないんですよ。ああ、次こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようとか。どうやってじゃあこれをしよう、どうやったらあれをしようとかって言って、結局不安なままなんですよ。自分が動かんといけんから。もし、その神に祈っていることがあって、その祈っていることに対して、平安が、いや、神がこう願っているはずだというふうになっている、そうやって答えを確信したのにもかかわらず、自分がバタバタ動いていて、そこに平安がないのであれば、もう一度静まって祈ってみるべきですよ。 本当に神がそうやって言ったのかということをもう一度静まって聞いてみるべきですよ、神に。そしたら私がいちいち動かなくても、私がいちいちなんか心配しなくても、神が心配してくださって、神が動いてくださるというその信仰にとどまっていられるはずだから、私が今ここで何もしなくたとしても、神がこの道を祝福してくださるというその確信のもと、平安でいられるはずなんですよ。それがないんだったら、一回考えてみた方がいいです。一回もう一度その祈ってみた方がいいですよ、神に。400人の預言者の答えが、行きなさいって言ってるのに、ヨシャパテは他に預言者いないんですかって聞いてるんですよ。何なんでしょうね、これは。もしかしたら、その預言者のこの答えがめっちゃうさんくさくて、で、その神との関係がヨシャパテにはあるから、そのヨシャパテに与えられてたこの霊が違和感をその感じたかもしれないです。うんってなんかおかしいって。ちょっとなんか、これは違うかもしれないっていう。それで他にはいないんですかって。そしたら、アハブはそのミカヤについて言います。でもアハブはこのミカヤについて、僕この人嫌いなんですって。王様がこんなこと言うかみたいな。私この人憎んでるんです。なんてかっていうと、私について悪いことばっかり予言するからです。大嫌いだ。そもそも予言者というのは、また予言というのは神の言葉を預かっているものでそれを語るんですよ。だからもう神の言葉を預かって語ってないという時点でそれはもう預言者とは言わないんですよ。さっき言った応援団ですよ。ミカヤは別にアハブに対してその個人的に反感を持ってて敵対してるわけじゃないんですよ。ミカヤはただ神からその言葉を受けてそのまま伝えてるだけなんですよ。だってそうじゃないですか。アハブが悪い王様なわけだから、神に従ってないわけだから、その神の言葉をその求めたら、アハブに対して悪いことであるに決まってるじゃないですか。それをやめなさいって、悔い改めて私のところに戻ってきなさいというのが神のメッセージなはずだから。ヨシャパテはなだめたんですよ。そんな風には言わないでくださいって。本当にそのヨシャパテは、神とのこの良好な関係を個人的には持ってたんですよ。でもそれを他の対人関係に、適応できなかったんですよ。その手において彼は愚かだったんですよ。ヨシャパテのお父さんの朝は、預言者ハナニの言葉を退けました。あなたは愚かだったって。それで憤ったんですよ。牢に入れたんですよね。ハナニを個人的に憎んだんですよ。アハブのように。その時ヨシャパテは30歳ですよ。だから聞いてるはずなんですよ。見て知ってるはずなんですよ。その結果どうなったかって。ヨシャパテが王様になったのは35歳。で、5年前の出来事ですよ。王様になる。このハナニを牢に入れたのは。だからそこから学んだのかもしれません。それでアハブはヨシャパテの言うことを聞いて、ミカヤを呼びに行かせました。9節から11節。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおの王服を着て、王の座につき、サマリアの門の入り口にある内場に座っていた。預言者は皆、二人の前で預言していた。その時、ケナアナの子、ゼデキアは王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角で、あなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテギルアデに攻め上って、勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。サマリアの門の入り口にある内場で、その二人の王様が座ってたんですね。王の座というのはそこにもあります。別に、王宮である必要はないです。当時は、その王様というのは、その町の入り口のこの門にある王の座についていて、その公衆の面前で人々を裁いてたんですよ。だから、その、みんなが証人になるわけですね。王様がこういうふうに言ったって。この400人の預言者たちは、この公衆の面前で預言してるんですよ。彼らはもう、その言いなりのイエスマンだから、そのアハブに対して、だから、アハブに対してあなた間違ってるっていう、これ言うには、これはプライベートではなくて、この公衆の面前なんですよ。だからこの預言者たちも、本当に神に従ってなければ、恐ろしくて言えないんですよ。で、この中に400人の預言者の中に、ケナアナの子、ゼデキヤという人がいます。で、彼は王のために鉄の角を作ったんですよ。どんな時間があったのか。これらの角でとか、 あなたはアラムをついて、立ち滅ぼさなければならないとか、資格教材まで作ったんですよ。で、それで、その他の預言者たちも、そうだそうだとかって言って、アハブ王の御心にかなうことを語って、アハブ王の御心を推し進めるための応援団になったんですよ。だからこのゼデキヤさんは応援団長ですよ。鉄の角持って、ふれーふれーとかって言ってるんですよ。私はどっちかですよ。神の御心を推し進める応援団なのか、人や、自分や人の御心を推し進める応援団なのか。私は、私の人生において、どのような思いが、どのような計画が実現することを願いますか？あなた、私の周りの人たち、あなたの周りの人たちに、どのような計画が実現することを願いますか？自分の計画ですか？それともその人の計画ですか？それとも神の計画でしょうか？私は神の手に委ねるでしょうか？それとも私は自分の手で自分の道を切り開くでしょうか？私はこのことにその何かやりたいということに関して手をパーにしているでしょうか？それとも絶対にこれやるんだって握ってるでしょうか？どんな状況ででもですよ。その行いアクションよりも祈りを優先させて、アクションよりも祈りに時間を使うのが正解です。そのことによって自分がすぐになり得る自分の御心を推し進める俺頑張れ応援団、自分の手で自分の道を切り開くんだっていうこの肉を推し進めていくそのもの、また手をグーに握って神のその恵みに委ねない、手をパーにしてもそこにあるのが、私が何か頑張らなくてもその手の上に乗っけられているのが神の恵みとして与えられているものですよ。グーにしないといけないっていうのは自分で頑張ってそれをそのこぼれ落ちないようにってしてるんですよ。神との関係もそうじゃないですか。私がグーにして頑張らなくても、もう神は、神の側でも全部その頑張る方は、行動は終わってるわけだから。そういうふうに、そのグーにしたり、神の手に委ねられなくて、自分で頑張るとか、またその、神ではなくて自分や人の御心を推し進める応援団にならないために、私はどんな状況でも、アクション、行いよりも、祈りを優先させて、行いよりも時間を祈りに使う方が正解です。12節と13節。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げていった。いいですか？預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り、良いことを述べてください。すると、ミカヤは答えた。主は生きておられる。私の神が、告げられることをそのまま述べよう。その使いが使わされたんですね、ミカヤに。で、その使いは王に忖度するように願ったんですよ。空気読めよって、お前。頼むぜって。みんな400人が、さあ、そうだそうだって、アハブの王様が言ってる通りだって、鉄の角持ってこれでつくんだとかって盛り上がってるんだから、それと同じような言葉を語ってねって。ミカヤは、私の神が告げられることをそのまま述べようって。預言者が預かった言葉を述べなかったら、もう預言者でなくなりますからね。私たちが人に、その、忖度したり、空気を読むっていうか、その人のことを考えたりするのは、その世の心遣いですよ。イエス・キリストは、その、御言葉のことを、その種と例えて、世の心遣いや、富の惑わしや、その他いろいろなその欲望で、その実を結ばないという、この状態にあるその種のことを、その茨に巻かれた種というふうに表現しています。もちろんその根を張ります。成長もします。もしかしたら花も咲かせるかもしれません。でもその後、その茨に邪魔されて、塞がれて、実を結ぶまでに至らないんですよ。この世の心遣い、あの人はどう思われるんだろうか、ああ、みんなこういうふうに言ってるし、みんなこういうふうにやってるし、私もやった方がいいのかなって、まあ、ここでこれってみんなと一緒に調子を合わせないと、この土俵の上に乗っからないと、そのなんかクリスチャンっていうのが全部その否定されて、なんかダメになってしまうかもしれないとか。また神にその頼るんではなくて、そのお金とかその富に頼ったりしたくなる惑わしっていうのは常にありますから、私たちの中に。ああ、金さえあれば、みたいな。金さえあればじゃなくて、神さえおられればですよ。 で、いろんなその欲望がその邪魔するんですよ。神に期待するということ。私がこの世に心遣い、心を使って、そしてその周りの人に遠慮したり恐れたりして、結局その御言葉を負けてしまうと、実を結ぶことができないんですよ。神とどんなに良い関係が与えられてたとしても、私自身がその茨の中に居続けるんであれば、世の心遣い、富の惑わし、その他いろんなその欲望とその戦わないというか、その状況を神に持ってってお助けくださいって神に求めないのであれば、私はどんなに頑張っても実を結ぶまでいかないんですよ。調子は良くなるんですよ。ぐんぐんぐんぐん成長するんですよ。でもあるところまで来ると頭打ちで実を結ぶまでにいかないんですよ。世に勝つ者は信仰だって。神が必要を満たしてくださるとか、神に対する信頼。また、たとえここでその、この人の信頼を失ったとしても、神があとは何とかしてくださるはずだという。神にその期待する信仰。福音にとどまることのできる信仰。わあ、もうそんなん言っても私こんなん茨に上がらうことできませんって言うんだったら、さっきも言ったように行かなきゃいいじゃんって。そこに。そうじゃないと実を結ばないことへの刈り取りを結局することになるんですよ。判断があまりにも愚かすぎて。私も大学生の時にイエス・キリストを信じたんですよ。はっきりと。でもその後もう茨の中に居続けましたよ、私。その後、もうずっと経ってから自分の罪とか、それが本当に許されたんだっていう、この罪の理解が後から来たから。だからその神に従って、その神、御言葉を学んでると、そのいろんなその宴会騒ぎとか、その、酒に酔うこととか、そういうことに関して、その神は喜ばれないということを学ぶんですよ。けどその大学に行くと、なんかみんながその宴会騒ぎをやって、その、酔いながら、その、遊ぶんですよ。飲めや、歌えや、って、カラオケや、みたいな感じで。いろんなその葛藤を抱えながら、でもここで、とかって言いながら、その神を、その、捨てて、神に従うということを、そこに、その、自分の身を置いてたらですよ。もういつの間にかその、なんか、集まりに行くとか、飲みに行くとかっていうことに関して、全くなんか、その、なんていうのかな、この、引け目を感じなくなるんですよ。麻痺してくるんですよ、どんどん。明らかにその宴会騒ぎとかすんなって。先に酔うなって書いてあるのに。なんかその辺の感覚もなくなってくるんですよ。麻痺してきて。で、いろんなその、それが引き金になって、その悪い実を結んで、痛い思いをしたりするんですよ。で、神は全くそういうことを、その私たちに願ってないんですよ。望んでないんですよ。私が、茨の中にいて、で、神により頼まないから、その茨から出れないとかって言って、でそれで、その、出れないくせに、戦うこともできないくせに、その茨の中に自分から飛び込んでいくんですよ。そして不必要な、本当に全く必要のない痛い思いをして、ああ、自分は愚かだとかって言って、そこで終わるんですよ。福音に立てなかったからの時は。今でも、これからまた、宴会シーズンみたいになってしまいますけど、忘年会だなんだって。今だったらもうなんかシラフで普通に、僕お酒飲まないのでとかって言って、もう余裕でなんか返せるんですよ。私が強いからじゃないんですよ。私は弱いんです。弱かったんですよ。しかも今も弱いんですよ。けどその分野においてですよ、私にはたくさんのその、取り組まないといけない宿題はありますけど、神はその力を与えてくださるんですよ。神に従いたいという。従い尽くす、その思いを与えてくださるんですよ。だからといって私、その社会の中で、また職場の中でハブになることないですよ。私、それをめちゃめちゃ心配してたんですよ。嫌われたらどうしようって。全然そんなことないですよ。神は本当によくしてくださいますよ。少し逸れましたけど、14節から。第二歴代史に戻ります。17節まで。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちは、ラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私は辞めるべきだろうか。すると彼は答えた。攻め上って勝利を得なさい。彼らはあなた方の手に渡されます。 すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたらあなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は言った。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。イスラエルの王ヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。ミカヤは最初に言ったんですよ。どうだって聞かれたら、あなたは攻め上って勝利を得なさいって。彼らはあなた方の手に渡されますって、主の言葉じゃなくて偽りの予言をしたんですよ。でもアハブは喜ばなかったんですよ。多分変な言い方したんですね。あなたは攻め上って、勝利を得なさい。彼らはあなた方の手に渡されますよって。わかんないですけど、当時の DVD があったら面白いかもしれないです。どんな格好で言ったのかわからないですけど、その明らかにそのアハブが願っている言葉なんだけども、アハブはもう絶対にこれ違うということがすぐにわかるような言い方だったはずなんですよ、ミカヤの。ミカヤが自分が喜ぶ予言をしなかったから、喜ばないってのも、まあ、この人めんどくさいですね。アハブって。で、それで、本当の言葉を述べるように命じました。そしたら、ミカヤはこう言いました。まあ、端的に言うと、戦いに行って、あなたは、まあ、イスラエルはその主人を失い、散らされますって。つまり、イスラエルは敗北し、アハブさん、あなたは死にますって。アハブはそれを聞いて、あ、これは神っぽいって思ったんですよ。じゃあ受け取れよって。でもアハブはそもそも誰の言うことを聞くつもりもないから。イエスマンが言う自分頑張れっていうその応援歌を聞きたいだけなんですよ。アハブにとって預言者というのは応援団員でしかないんですよ。もし私が、アハブのようにですよ。あまりにもその自分のやりたいことや、その自分のこの欲や、またそのこの世の心遣いとか富の惑わしとか、そこにそのばっかり自分の思いを向けるんだったら、確かにこの思いというのは、この茨というのは私を塞ぎますよ。そして私を邪魔して、神に向かせないようにして、結果的にどんなにその神について知ったとしても、調子が良くなったとしてもある程度、実を結ばんでにいかないんですよ。良い実は結ばれないんですよ。むしろ悪い夢を結んでそれを刈り取る羽目になるんですよ。神がその御言葉を通して、また祈りの中で、いろんなそのフェロシップの中で、そのズキューンって刺してくる時があるんですよ。本当にその神の言葉を聞いて、そしてそこに自分の思いを向けたいのであれば、受け取るべきですよ。それが得たかろうとなんだろうと。その刈り取りをしている中で、まだこの自分が悪いということを認める中で、神は必ず助けてくださるから。神の、その主の皆を呼び求めて、主を助けてくださいって。確かに私は間違ってましたって。この愚かな私をお助けくださいって。ダビデのように。神に心を向けるんであれば、神はそのすべてを助けてくれますよ。その後の歩みも。自分のプライドをポイって捨てることも。他の周りの人たちとの関係も、すべてを神が助けてくださいますよ。18節から22節。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かイスラエルの王アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒される者はいないか。倒れさせる者はいないか。するとある者は一つの案を述べ、他の者は別の案を述べました。それから一人の霊が進み出て、主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主は彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で、偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。神にはご計画があるんだって。このすべての舞台裏には神の計画があるって。アハブに罰というか刈り取りを与えるって。もう ある意味これはアハブに対する最後通告です。これを聞かなかったらあんた死ぬからねって、その刈り取りのゆえに。今日の週報の中にも最後通告というのがありますけど、でいつか神に従わないでずっと神に逆らい続けていると、いつか神が、恐ろしいことですけど考えれば、私にその最後通告をしてくることがあるんですよ。アハブの場合はこのミカヤだったんですよ。あんた死ぬからって。そこで、ああそうなんだって、ごめんなさいって言って神に悔い改めてたらこれはなかったはずですよ。けど彼は聞かなかったんですよ。でこの計画を実行するために御使いたちとなんか会議してたんですね。面白いですね。でそれで一人の霊が提案して、でそのアハブの預言者たちの口で偽りを言う霊となりますと。それでアハブを混乱させますって、惑わします。だからこの400人の預言者の口にこのゼデキヤも含めて偽りの言葉があったんですよ。でもこれはその瞬間的に起こったのではおそらくないんですよ。この年月をかけてプロセスを経て実現したんですよ。なぜかというと、この後、そのゼデキヤはめっちゃ怒ってるんですよ。神の霊が私から離れて、私はあなたに移ったというのか、ボカーンって言って。だからゼデキヤは、その、自分は神の言葉を語ってるという、そのなんか自覚というか、自負があるんですよ。でも預言者たちは、このプロセスの中で、その神にではなくて、その王にこの忖度して、王のその思っている通りにその王を喜ばせようという、本当は神を喜ばせよう、神が語ってくださることをそのまま王に告げようってやってたのに、どんどんどんどんこれが麻痺してくるんですよ。預言者たちもその神との関係は最初あったかもしれないけど、預言者たちとして、でもどんどんどんどんそのアハブに影響されていって、そのアハブを王様として、神を王とするんじゃなくてアハブを王として、アハブを喜ばせようとして、どんどんそのなんていうのかな、この言葉を失っていったんですよ。神の言葉を聞くという。で、その役割をもう自分からその捨ててしまったんですよ。この年月をかけたこのプロセスの中で。それでその偽りを言うこの霊を見分けることができなくなっちゃったんですよ。でも実際、この北イスラエルにいるミカヤさんは、この偽りを言う霊に影響を受けなかったんですよ。なぜかというと、彼はその神とのその関係を、正しい関係を、その良好な関係の中にいて、かつ、茨の中に自分の身を置いて、そこで、うわぁ、茨とかって言って、その、茨パーティーしてなかったからですよ。で、このことを聞いて、ゼデキヤは、さっきも言ったように、めっちゃ怒るんですよ。23節から27節。すると、ケナアナの子、ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どの道を通って主の霊が私を離れて行き、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。恥ずかしい思いして、やばいって思って奥の間にあなたは逃げることになるよって、その時に思い知るよって。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に戻ってくるまで、わずかなパンとわずかな水をあてがっておけ、と命じたといえ。ミカヤは言った。万が一、あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語らなかったのです。そして、皆の人々よ、聞いておきなさい、と言った。ゼデキヤは、そのリアクションを取ったんですよ。殴ったんですよ。もう、この時点で、預言者っぽくないですよ。どの預言者が他の人の方をぶん殴るかって。でもさっきも言った通り、ゼデキヤにその偽りの預言をしている自覚がないんですよ。だからそのスタートは問題なかったかもしれないけど、ゼデキヤさんの。でもアハブとかイゼベルとか、そういうそのプレッシャーに少しずつ屈していって、茨の中に身を置き続けて、そのもはやそこが茨かどうかもわかんなくなって、そしてその追求することをやめてしまったので、このプロセスの中で本物を見失ったんですよ。だから自分では本物を追求しているつもりなのに、どんなに頑張っても、どんだけそれを追求しても、実を結ぶに至らないんですよ。私たち常にやっぱり神が語ってくださる、神にこの信頼を置くこと、神に願うこと、御言葉を学ぶこと、そこに対しては従順にある、その柔軟にあるべきですよ。柔らかく心をしておいてもらわないと、心を固くなにして、うるせえって言って、その神の真理に対して腹立てるんですよ。 立法学者たちがイエス・キリストに向かって腹立てて、イエス・キリストを十字架にかけたようにね。私たちも同じようにその思いの中で、そのイエス・キリストを拒んだりするんですよ。うるさいとかつって。ミカヤはゼデキヤを殴り返すことしなかったんですよ。もちろん。感情的にならないんですよ。だって、自分の正しさを自分が証明してやる、このバカ野郎とかって言って、その自分の力で証明する必要ないんだもん。ミカヤは神を信頼してるんですよ。だから自分の正しさを自分の力ではなくて神が証明してくださるって。今に見てろって、これは神が絶対にこれこういうふうに願ってるんだ。だからいっぱいやってやるとかって言って、いやー見てろみんなみたいな感じで、その自分で頑張ってアクセス動くのは、その神を証明することにならないんですよ。神が本当にそれを願っておられるか、その証明したいんだったら、そのアクションをやめるべきですよ。ある意味。その上で、本当に神の前に静まって祈ってみて、神が行いなさいというこのシンプルなことだけを行う必要がありますよ。アハブはミカヤを獄屋に入れました。朝と一緒ですね。で、ミカヤはこの状況の中で、その逆にメッセージ語ってるんですよ。万が一あなたが無事に戻ってくることがあったら、主は私によって語られなかった。逆に言うと、あなたが無事に戻ってこないから、その場合は、その私が言ったことが、その正しかった。私はその主によって語ったということは明らかになりますよって。で、それで、その、すべての民に対してこのことをの、承認になるように呼びかけたんですよ。このやりとりというのはどこであったかというと、サマリアの町の入り口の門で行われてましたから、その公共の場でみんな見てるはずなんですよ。400人のその預言者たちがいて、王様のアハブがいて、そしてユダの王様のヨシャパテがいて、もうみんなそこでもう人だかりできるじゃないですか。そこでミカヤが、これをあんた死ぬんだとかって言って。ほら言ったじゃないかとかって。ゼデキヤがバコーンって殴って。それでその公衆の面前で全部行われてるんですよ。28節から30節。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテキルアデに攻め上った。その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装し、彼らは戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに命じて言った。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。おいおい、ちょっと待てよって。ヨシャパテ頼むぜ、行くなと言ってるのに、ミカヤを通して語られたのに、行くなと言ってるのに行くんですよ、この人。なぜかというと、アハブが行くからですよ。なんでまたそのアハブに忖度して、アハブの気を使って、ああ、じゃあここだったら、ああ、自分の息子のお父さんだから、ああ、行かなきゃ、みたいな。アホかって言いたくなるんですよ、もう。この冷静さを私が、その、ふわふわしてる時に、自分にツッコミができるぐらいの冷静さが欲しいですよ。お前何してるんだって。神の御心を求めてるんですか、千尋さんって。それともあなたはこの目の前の人たちの心を求めてるんですか、どっちですか、千尋さんって。アホかって自分が言えるといいのにな。そうやって冷静さを失ったり、その客観性を失ったりして、すぐにもう自分の欲とかにフォーってなって燃やされて前に行ったり、すぐに感情的になったり、すぐにその神に対するその信頼を失って、うん、こうしたらどうしよう、あしたらどうしようとかって言って自分で動くんですよ。このことを覚えていたいですね。主の御心を語ったミカヤの言葉を聞いてんのに、ヨシャバテは出陣したんですよ。神との良好な関係を築いていたのに、判断するときがあまりにも愚かすぎるんですよ。彼がアハブのような人と付き合ってるからですよ。だから誰とどのように付き合うのか、誰のどのような言葉に従うのか、これは本当に私たちに、その、覚えておかないと、私の、その、神との関係が与えられたとしても、私がいくらでも愚かになる可能性があるんですよ。ヨシャパテのように。ヨシャパテめっちゃいい王様ですよ。でも、愚かな判断が下せるんですよ。どんなに神と正しい関係が与えられてても。人に良くしたいこの思いとか人情とかその人付き合いっていうのは全てもちろん否定するわけじゃないですけど、でもそれらが愚かな判断の原因となり得るというのは覚えておく必要がありますよ。人を見るのか神を見るかによって、自分の思いを、ね、叶えたいのか、それとも神の願いを叶えたいのかというこのその綱引きの中で、悪い実を結ぶ、それを刈り取る原因ともなり得ります。アハブの本心は、こいつ本当に汚いやつですよね。 自分死にたくないんですよ。だからヨシャパテを影武者にしたいんですよ。あなた王様の服着て、私その普通の平民だからね、とかつって。もう、ヨシャパテバカかって言いたくなりますよ、本当に。もうこの時点でやめないばいいのに、やめないんですよ、この人。いい人すぎるというか。か本当に愚かなんですよ。いい人すぎるっていうのは愚かなんですよ。だからそのヨシャパテが、その、主のその御言葉をまず聞いてみるべきですとか、ミカを呼んできてくださいとかって言った時も、きっとこの考えがあったから、こうヨシャパテに、いやいやいやとかって言ったら、そのヨシャパテが言ってくれないからとか考えてるんですよ、きっとね。それは僕のあの考えですけど。でもそもそもヨシャパテは、もちろん、アハブはですよ、神の言葉に耳を傾けるつもりはないんですよ。とにかく自分の考えてる自分がその影武者としてヨシャパテを連れて行きたいだけなんですよ。そして、その通りに、アラムの軍勢はヨシャパテを目指して戦ったんですよ。まあ戦いの鉄則ですよ、もちろん。王将を討ち取るというのがそうじゃないですか。将棋でもそうですけど。アハブの思惑通りにことが進みそうになったんですね。31節と32節。戦車隊長の、ごめんなさい、戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。主は彼を助けられた。神は彼から離れるように仕向けられた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ、引き返した。もう愚かなヨシャパテと誠実な神ですよ。ヨシャパテは愚かなんですよ。ここに行く必要なかったんですよ。自分の命を危険にさらしてですよ。それまで、その、アハブといい関係を結ぼうなんて、そんな愚かな話なんですよ。だから愚かさのゆえ、結んだ身を刈り取ることになったんですよ。でもこの後ずっと続くんですよ。この刈り取りというのはこれだけじゃないですよ。彼の息子がいます。ヨシャパテの。アラムという、そのアハブの娘を妻にした息子がいます。彼はユダ史上最悪の王様になります。こんなのは必要なかったんですよ。必要なかったんですよ。でもあまりにも判断が愚かなので、ヨシャパテがこんなにも良い関係を神とも与える、神と持ってたにもかかわらず、判断が愚かなので、この世の心遣い、人に対する心遣い、そういうので自分の欲も含めて、そういうのがその茨となって、その身を結ばせなかったんですよ。そしてそれによって悪い意味を結んで、これを刈り取る羽目になったんです。自分の命も危険にさらすし、自分の息子はアハブのようになったんですよ。であるにもかかわらず、神は誠実なんですよ。この愚かなヨシャパテの助けてくださいという叫びを聞いたんですよ。確かに、主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書いてある通りですよ。私が愚かなので、神の恵みは私には必要なんですよ。私がどれだけ愚かだかということは神は知っておられます。神は恵みのゆえに、神のその誠実さのゆえに、私がどんな愚かさの中で、どんな愚かさでによってその身を結んだとしても、その中から叫んだら神は私に聞いてくださるんですよ。本当にこの方に私たちがとどまっていられますように。最後33節34節。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。そこで王は戦車の御車に行った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。イスラエルの王はアラムに向かって夕方まで戦車の中に立っていたが、日没の頃になって死んだ。神の御心は確実に実現するんですよ。アハブを死に至らせた傷というのは、名もない一介の兵士が何気なく放った矢によるものですよ。もう何も言えないです。胸当てってのは分かりますよね。あの、武具でいう、この胸当てっていうのは、この胸を守る胸当て。草釣りって分かります？草釣りっていうのは、この、下半身を守るために、この、なんていうんですか、こう下にボロンってついてるやつです。分かります？あ、はい。そうそう、板みたいなやつ。だから、胸当てと草釣りなんて、どんだけのこのスペースよって。多分、その、弓矢のこの先っぽが入るぐらいのスペースしかないんですよ。でも普通にしてたら、多分、ここ閉まってるんですよ。多分、 アハブが、はぁとかって手を挙げた時とか、そんな感じなんですよ。もうめっちゃもうこの瞬間、そのポイントでしか、この当たらないようなところに当たってるんですよ。で、それが、その致命傷になって、アハブは死んでるんですよ。神の御心は確実に実現します、このように。彼は、その、悪い意味を結んでそれを刈り取ったんですよ、アハブはね。でも、さっき言ったように、その最初のその詩篇だったように、この悪いところにだけ私たち目を留めて怖いんですよ。でも私に対する祝福の約束も同じように確実に実現するんですよ。神は真実で正しい方ですから、私たちがその自分の罪を言い表すんだったら、その罪を許し、すべての悪から私を清めてくださいますというのも神の約束ですよ。誰でも主の御名を呼び求める者は救われる。これも神の約束ですよ。私のもとに父が引き寄せたものは私は決して捨てない。これも神の約束ですよ。私に対して神は恵み深くて憐れみ深い。これも神の約束ですよ。私の思いの中に聖霊が働いて、心にその神に従いたいというこの心の板に神が律法を書きつけてくださるって。私は神の民となって、神が私の神となって、私は神の子供とされるって。神は決して私の罪を思い起こさないって。それも神の約束ですよ。私が本当に愚かになってしまって、せっかく神との良い関係が与えているのに、その一つ一つの判断が愚かになってし、愚かであるがゆえに、不必要な悪い意味を結んでそれを刈り取ってしまうことがないように、神とのこの良好な関係、そして良好な判断に、これがなぜ来るかというと、世の中や他の人たちや神じゃないものに私たちの心を使うからですよ。自分のその欲求に心を使うからですよ。だから悪い意味を結んで、もう刈り取らなくてもいいような刈り取りをするんですよ。私だけで終わればいいですよ。下手すると自分のその周りの人たちとか自分の子供たちとか、そういういろんな人たちにそれがそのどんどんどんどん波及していくんですよ。刈り取らなくていいものは刈り取らないでおきましょう。そういう実を結ぶ必要がないんですよ。神はそれで願ってないから。本当に私たちの判断が守られますように。神からのその叱責というか、神の戒めを本当にこの真摯に向き合って、そこに耳を傾けられますように。できない自分がいるんですよ。それを助けてくださるのが神ですよ。弱い自分がいるんですよ。でも強さを与えてくださるのが神ですよ。本当にこの方に期待して信頼して毎日歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、本当に私の愚かさをあなたがご存知で、私が結ぶ必要のない悪い意味を結んでそれを刈り取る、そしてその中で苦しむことをあなたは知っておられます。それが故にイエス・キリストの御名が与えられていて、この神のその主の御名、神は救いというこの御名を呼び求めると救ってくださると、その約束を私たちに与えてくださっていますよ。どうかあなたを神として、またあなたを私の主として歩んでいくことができるようにどうかお助けください。もうすぐに私自身が自分の主人となり、私の周りの人が、また世の中の常識みたいなのが私の主人となって、それを喜ばせようとしていろんな判断をしてしまいがちです。どうぞお助けください。私の主、私の考え、私のその行動の指針となるものはあなたであるということを本当にどうか覚えて居続けられますように、どうぞお助けください。お願いします。私に力を与えて、本当に聖霊によってあなたに留まっていることができますように、どうぞお助けください。もし万が一というか、ほぼ確実に私の愚かさの上にこの悪い意味を結んで、そして刈り取りをしてしまうことがあります。どうかその中で本当にあなたに立ち返ることができますように、愚かさの中で自分の愚かさを、その認めて、あなたに助けを求め、あなたから助けをいただき、そして、ああ、やっぱり神が恵み深い方で私が愚かだったって、そこを悟って、本当にそのあなたの愛やあなたの許し、あなたの恵みをもう一度受け取れるものとしてくださるようにお願いします。どうか私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。